今日与えられました聖書の箇所、第1ペテロの1章13節から21節です。第1ペテロの1の13から21、新約聖書の415ページになります。皆さんは神様が与えてくださったその時間というものを無駄にせず、毎日有意義に歩んでいらっしゃるでしょうか。早いもので、もう今年も3月になりましたよね。それと同時に、私たちが覚えないといけないことっていうのは、確実に私たちの地上での生活が一日一日と短くなっていってるということです。ひょっとしたら、あなたに残された地上での時間っていうのは、あと数年かもしれない。あと1年かもしれない。あと半年かもしれないんですよね。パウロ、彼はいよいよ自分の人生が終わるっていうその時が近づいたことを悟って、第2テモテ4章の7節で、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたというふうに証ししております。私たちはそのように人生の終わりを迎えようとしたときに、そのように証しできるでしょうか。果たして皆さんの生涯はよくやった、やるべきことはもう十分にやった、悔いはない、そのように言えるようなものなんでしょうか。何より神様からよくやった良い忠実なしもべだというふうに言ってもらえるようなものなんでしょうか。このよくやった良い忠実なしもべだというこの御言葉は、マタイの福音書の25章に出てくる箇所ですけれども、明らかにこの文脈を見たとき、神様は救われている者たちに対してこのような言葉をお話になってくださっているわけですよね。今日私たちはこの第一ペテロの1章13節から20節を通して、神様はどんなようなことを私たちクリスチャンに望んでおられるのか、そのことを見てまいりたいと思います。そうすることによって、私たちが本来目を向けるべき方向というものがますます明確になり、また皆さんがより価値のある生涯というものを送っていってくださることを期待します。まず第1番目、それはあなたが再臨を待ち望むものとなることです。いつかイエス様に直接お会いできるその日が来るということを心待ちにしていなさいということです。13節だけお読みしたいと思いますけれども、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいというふうにあります。ここで、イエス・キリストの現れというふうにありますけれども、この現れというふうに訳されている言葉、これは言語の通りで、いつか私たちが天にいたときにイエス様にお会いできるとか、そういうことを教えているのではなく、イエス様ご自身が来てくださる、迎えに来てくださるということが教えられている言葉であります。ということは、これはつまり、例えば死後に私たちが神様のもとに行ってイエス様にお会いできるというようなことを話しているのではなく、明らかに再臨のことについてペテロは語ってくれているんだというのがわかるんです。イエス様よくご存知の通り、聖書には2種類の再臨に関する教えがありますよね。イエス様がもう一度この世に目に見える形で来てくださるというその教えです。まず第一番目に、それは空中再臨という教えで、空中までイエス様が私たちを迎えに来てくださり、その時に信者が一挙に天まで引き上げられるというものであります。そして第2番目に、地上再臨というのは、その空中再臨が起こったその7年後、患難時代という非常に厳しい、苦しい時代が来るわけですけれども、その後、イエス様と、そして空中再臨の時に天に上げられた信者たちが一緒に地上に降り立って、その後、地上に千年王国を築かれるというものです。ここで私たちが覚えないといけないことというのは、天地万物そのすべてのものをお作りになった創造主であられ、また救い主でもあられ、そして唯一の完全な主権者であられるそのお方が、わざわざ私たちのために来てくださるということです。これってすごいことなんですよね。本来ならばすべてのものに使えられるべき存在なわけでしょ、神様というのは。本当ならば、我々の側で何かをしないといけないような、 そんなお方が私たちのために私たちを迎えに来てくださるというんですから。今日の御言葉、一番最初にですからという言葉で始まってるんですよね。ちょっとその前の文脈を見てくださいますと、実はずっと救いについて教えられているんです。そして10節に、この救いについてはあなた方に対する恵みについて預言した預言者、つまり旧約の預言者たちも熱心に尋ね細かく調べましたとありますけれども、このあなた方というのは実は私たち異邦人のクリスチャンのことを指しているんですよね。そして12節にありますように、彼らはそれらのこと、つまり12節に書かれてある救い主の受難と栄光とが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けましたと。そして今や、それらのことは天から送られた聖霊によって、あなた方に福音を語った人たちを通して、あなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのですと。あるように、イエス様があのむごい十字架に、貼り付けにされたのは、神様のことを多少は知っていた。神様から選ばれた特別な、契約の民のイスラエルのためではなく、それよりもむしろ、なんと神様のことをほとんど知らず、神様のことを拒み続けていた、永遠の滅びに向かってた私たち、異邦人のためであったと、ペテロは教えるんです。そんなすごい恵みに預かってるんだから、言い換えればそこまで神様に愛されてるんだから、イエス様が、そんなイエス様がお迎えに来てくださるということを心待ちにしていなさいと。ということをペテロは教えるわけです。さて、ここでペテロは、私たちクリスチャンに対して、ただ、イエス様の再臨というものを楽しみにしていなさいとは教えていないんですよね。どのような態度で待つべきなのかということについても教えてくれてるんです。心を引き締めというふうに13節にありますけれども、直訳すると、心の腰の帯をしっかり締めなさいというような意味です。この当時の詩篇の人たちが着ていた長い服がありますよね。ダブついたその服にしっかりとベルトを締めなさいということです。そうすることによって身軽になって、いろんなことができるようになるということです。ここで、ペテロが教えているのは心の中のダブついた余計な思いというのを目的実行のために取り除きなさいということです。心の中をシェイプアップしなさいということです。私たちは神様をあがめ、神様を明かしするために作られ、救われたんですよね。そのために今も生かされているんです。そのために不必要な思いや、また戸惑いというんですかね、神様に対する不信感、またこの世や罪に対する誘惑、そういったものをしっかりと今、引き締めておきなさいということです。取り除いてしまいなさいというんです。皆さんいかがでしょう。皆さんの時間の使い方、皆さんの持っている関心、いろんなことをするときに持つ目的、趣味、そういったものはすべて神様に喜ばれているでしょうか。ひょっとして、私たちに与えられているその神様を礼拝する、神様を明かしするというその目的の障害になってしまってはいないでしょうか。それを私たちはしっかりと考え直す必要があるんだという言葉を教えるわけです。そしてこの身を慎みという言葉が次に続いていますけれども、この言葉の基本的な意味は正気でいるとか白布でいる、また飲酒を慎むと、お酒を飲むことを慎むということです。つまり、お酒に酔っていないような、冷静かつ落ち着いているような状況を指すわけです。実際に、お酒に酔ってしまうってことは、もちろんですけれども、酔った時のように、物事を、あまり考えられなくなるような、そういったことを警戒して、いつもしっかりと冷静に、また知性を用いて、また分別を持って行動しなさいということです。最近の風潮であるような、自分自身の欲望に振り回されてしまったり、感情に支配されたりして、後々後悔してしまうような行動を起こしてしまうんではなく、いつも冷静、沈着でいなさいということです。私たちは自分自身の欲も感情もコントロールできるし、そうすべきだ。そういうことをこの御言葉は教えてくれているんです。しかし、実際はというと、 要するに多くの方たちが自分の欲や感情、そして罪に支配されてしまっています。私たちが覚えなければいけないのは、そういったところに間違いなく神様の祝福はないということです。一時的な快楽や満足はあったとしても、惨めな結果が、後悔が残ってしまうだけなんですよね。すぐに私たちは自分自身を正当化しようとしてしまいます。ちょうど、罪を犯した若いのはアダムやエヴァがもう、そんな、性質を持っていたように。すぐに言い訳をして、いや、私はそうしたいんですけども、実はできないんですと。そんな風に言い訳をしてしまうんです。でも、私たちに必要なのは、どんな事情があろうと、問題があろうと、そういった言い訳をしないで、できるだけ神様に従っていこうと、する態度なんですよね。だって神様は、その人以上に、その人の置かれている状況や、その人の弱さや問題といったことを、すべてご存知でいらっしゃるからです。問題は、じゃあどうやって神様の助けを少しでも多く与えられてやっていこうとするかどうかですよね。13節にある「ひたすら待ち望みなさい」というこの箇所を直訳すると「完全に」とか「徹底的に待ち望みなさい」、そんなふうな感じです。特に熱心さというんですかね、神様に対する信頼というものが求められていると考えるべきだと思います。この言葉というのは、欠ける部分がないと。そういうふうな意味の言葉であって、神様の約束に対する完全な信頼というものを表しています。簡単に言うと、疑うなということです。というのは、聖書を見てみますと、神様を信じ救われたはずの信仰者が何度も何度も神様の与えてくださった約束に対して、神様の御言葉に対して疑いを持っている箇所がありますよね。そういったことになってはならないということを神様は教えるわけです。というのは、神様はこれまでも常に真実なお方で、私たちに約束してくださったことを確実に成してきてくださったからです。例えば、イスラエルという国が今もありますけれども、あの国が今起こっている、立っているということだけを見ても、素晴らしい神様の御業がなされているんですよね。だって、世界史の授業を学べば学ぶほど、聖書の御言葉を、特に旧約聖書を学べば学ぶほど、今現在ああいった国が立っているということ自体がありえないことじゃないですか。イスラエル人たちが世界の至るところで嫌われ、迫害を受け、何年間もその国が起こっていなかったのが、1948年にイスラエルという国が起こった。そのことだけを見ても、聖書の予言が成就したという、その現実を私たちは見るわけです。特に何といっても一番私たちが驚くのは救い主イエス様に関する予言ですよね。ダビデの家系に生まれるとか、ベツレヘムという町に生まれることであるとか、特にあの十字架の時にどんなことが起こるのか、イエス様が受けるその虐げをあらかじめ旧約聖書は予言してくれているわけですけれども、その予言の成就を見ると恐ろしいことですよね。神様の予言というのは、また約束は必ず全うされます。私たちは確実にその神様の前に立つ時が来るんです。その日その時、あなたはクリスチャンになってから神様に会うまでの間どのように生きてきたかが評価されるんです。その時になってからしまったということでは遅いんですよね。ペテロはそうならないように。いや、神様はあなたにそういったことを教え、何度も警告を与えることによって、皆さんの今というものが、今現在というものが変わることを願っておられるんです。私たちがこの神様に対する信頼というものを増し加えるかどうかで、また御言葉を一つ一つ信頼して実践していくかどうかで、皆さんの手に入った時の宝の量が、褒美の量が増えるだけじゃない。 皆さんの今この現在がより素晴らしい、より祝福されたものと変わるんです。この13節、注意深く観察してみますと、厳密には再臨を待ち望みなさいというふうに教えられていないんですよね。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいというふうにあるんです。つまりここでペテロが教えていることというのは、再臨の時に与えられる恵みというものに焦点を添えて待ち望みなさいということなんですよね。イエス様とお会いできるその時に何が与えられるのか。永遠の命が与えられるわけです。また、罪からの完全な解放が私たちに与えられるわけですよね。神様と完全に交わりを回復することができる。それが今ありますでしょうけども、いずれにせよ、そういったことは全て恵みであり、本来ならば私たちは何一つそういったものを与えられるべきものじゃなかったと。いうことをペテロは教えるわけです。ある信仰者がこんなふうな言葉を残したそうです。神様は私たちを救うために全てを捧げてくださった。なのにどうしてあなたはその神様のために捧げることをためらうのかって。あなたは どんなふうに思います?神様に期待して、神様だけを愛して、そしてこの神様だけに従って生きていこうというふうに思っておられますよね。神様があなたに期待しておられることを、命じておられることを少しでも実践してようとしていらっしゃいますよね。それこそがイエス様のあの十字架を、犠牲を知っている者がなすべき応答なんですよね。さて、神様が私たちに望んでおられることの第2番目、それは私たちが貪欲に自分自身の成長というものを願うものとなるということです。間違いなく神様は私たちの神様に対する従順さにおいて、またその清さにおいて成長していくということを願っておられます。14節から16節までお読みします。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。まずはじめにこの14節で、従順な子供となりというふうにあります。確かにかつての私は、あのエペソの2章3節が教えるように不従順であり、本来ならば生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。でも今は違いますよね。このエペソの 2章の3節でも教えられていましたように、かつてはとか、生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたというふうに、もう過ぎ去ったこととして、過去形で語られているように、私たちはもうすでに神様の道からによって変えられたんですよね。確かにここの御言葉が教えていないように、もう完全なものとなったというふうに言われているわけではありません。でも私たちは従順な子供のように生きていこうとするし、そのように明らかに命じられているんですよね。ある意味、もう完全に従順な子供として変えられたんだったら、そのように命じられる必要ないんです。だってもう完全に従順な子供とされてるんだったら、そんな風に命じられなくてもそう生きていくはずだから。完全に従順なものと変えられていなくても、そのように命じられてるってことは、言い換えれば完全というものを目指してしっかりと高い目標を据えて歩んでいきなさいってことです。こんなこと自分にはできません、到底無理です、できっこありませんということではなくて、諦めずに進んでいきなさいということです。だってこの15節16節もう一度ご覧くださいますとね、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。こんなふうにありますよね。あなた方を召してくださった聖なる方っていうのは誰のことなんでしょう。16節にある私が聖であるからのこの私っていうのは誰のことなんでしょう。神様ですよね。ある意味絶対にできっこないんです。 神様を模範として、その神様の清さを目標にしなさい。神様の清さまで、あなた方は到達しようとしなさい。ということを教えるんですけども、しかもそれは15節ご覧くださいますと、あらゆる行いにおいてです。ここで大切なのは、可能か可能でないか、あり得るかあり得ないか、そんな問題でもなく、皆さんの目標が、皆さんの理想が、どこにあるかということなんです。だからパウルもこんな風に教えるんです。フィリピの 3-12 で、私はすでに、得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パウロも当然、私たちと同じ罪を許されただけの罪人です。完全にされたわけではありませんでした。しかし、彼の目標はあくまでも完全であったというんです。言い換えると、彼が決してしなかったことというのは、自分で自分に合格点を与えるということです。周りの人はパウロに言ったかもしれません。パウロさん、あなたは素晴らしい信仰者ですね。私はあなたのようになることが目標なんですよ。確かに彼は、御言葉の中でも何度か自分を模範にするようにということを進めていますよね。例えば第1コリントの11章の1節などにそういったことがあります。けれども、パウロは決して自分に対しては、もう十分だから。もう十、これ以上は頑張らなくていい。もうこれ以上は成長しなくていいんだ。とは言わなかったんですよね。パウロの目標とは、神様の合格点であり、完全であったんです。いや、パウロだけでなく、私たちもそうあるべきなんですよね。イエス様も同じです。イエス様も、マタイの福音書の5章の48節で、だからあなた方は、天の父が完全なように完全でありなさいと。いうことを命じてくださっているわけです。また、ヨハネの福音書の13の15。ヨハネの13の15で、私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したと。いうふうにおっしゃっています。弟子たちがお互いに足を洗い合うように、つまり、お互いに謙遜になるようにと。いうことを進めておられるわけですけれども、この謙遜というただ一点だけでも、私たち完全になることができるんでしょうか。無理なんでしょうね。だって全ての罪の根源には高ぶりがあると言われるほどに、罪とその謙遜というのは全く相反するものなんです。しかしここでイエス様を進めておられるように、私たちの目標は、理想というのは、神様の合格点であり、完全でありなさいということをイエス様も、教えてくださっているわけです。この14節でペテロは非常に興味深い表現をしてくれています。以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずという箇所です。かつての私たちはある意味自分の欲望が満たされることを目標に生きておりました。そうですよね。自分のしたいように、自分の目標が満たされるように、自分が満足するように、自分自身の欲が満足するように、そうしたら自分は幸せになると思っていたのかもしれません。そうすることが自分に与えられた使命であり、自分の生きる目的であるかのように、それをペテロはここで何と表現しているか。無知だって、何にも分かってないって、そんな風にペテロは言うんです。だって神様ってちゃんとそうじゃないってことを教えてくださっているからです。あなたを作り、あなたに命を与えてくださった神様がいるって。その神様はあなたを、いや、すべての人を目的を持って作られたということ。イザヤ書の43章の何節あたりがそうですよね。もしこの中でも、自分は自分の好きなように生きたいんですと。自分の中にある欲望を満たしていきたいし、自分の中の願い事を一つ一つ叶えていきたいんだと。それが神様からの命令以上に優先しようとしていらっしゃる方がいるなら、残念ながら私たちは御言葉によってその人に対してこう言わないといけないんです。あなたは無知ですよって。あなたは何にも分かってないって。私たちにはもっと素晴らしい目的があるし、もっとそれにふさわしい目的があるんだって。もしあなたがそのまま生きていると大変なことになってしまうんだって。 ということを私たちは勇気を持って語っていかなければいけないんですよね。実はここで無知というふうに訳されている言葉が、この同じ言葉が新約聖書で4回使われているんですけれども、そのうちの1回である、エペソの4章の18節をご覧くださいましたでしょうか。エペソの4の18に、これと全く同じ言葉が使われています。新約聖書の345ページになります。エペソの4の18。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く、離れています。つまり、救いには遠い。まあ、つまり、救われていないということですけれども、パウロはここで彼らが救われない理由についての説明をしてくれているんです。パウロはそれを、なんだと、表現してくれと言いますと、まず第一番目に、知性、無知だということですよね。つまり、救いに必要な知識がないということです。そして第2番目は、固くなな心です。ここでパウロははっきりと私たちに訴えてくれているのは、人が救われないというのは、神様がその人のことを救ってくださらないからじゃないというんです。その人自身が、実は神様の与えようとしておられるその救いを拒んでいるんだというふうに教えてくれているんです。まず、固くなな心。これはすぐわかりますよね。その人自身が聞こうとしない、その人自身が受け入れようとしない、変わろうとしないということです。その人の選択だということです。でも、もう一つ、知性とか、無知っていう言葉がありましたけれども、それに関してはどうでしょう。私たち思ってしまうんですよね。知識に関してはどうしようもないって。だってその人は知らなかったんだから。その人の努力でどうなるもんでもないって。ある人はこんな風におっしゃるかもしれません。でもここで、実は無知という風に訳されているギリシャ語は、怠慢というような意味もあるんです。これは多分おそらく、日本語でもギリシャ語でも同じだろうという風に思うんですけれども、日本語でも単に私たち、その知識がない人たちのことを、あなたは無知ですねと言わないですよね。明らかに無知っていうような言葉を使うからには、ある種の軽蔑というか、朝蹴りの意味があるわけです。でそれというのは、怠慢なんですよ。っていうのは、その人が最低限の努力さえも惜しまずにいたら、絶対にそのことを知ってるはずだった。でもその人が怠慢だから、その人が、なすべきことをしなかったから、その人はそれだけの知識がないんだっていう、そういう時に、無知って言葉を使うんですよね。それが日本語と同じように、このギリシャ語でもそういうニュアンスがこれは含まれている言葉なんです。ですからその人が知らないことさえも実はその人自身に責任があるっていう、そのことを、パウロはこのエペソの4章18節で教えるわけなんです。少なくとも、御言葉はこう教えてますよね。神様は明らかにご自身のことを示しておられるって。それにもかかわらず、人が神様に対して心を開こうとしていないんですよ、という言葉を教えるわけです。例えば、ローマ書の1章の21節に、というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。とそんな風にありますよね。また、ローマ書の1章の28節に、また、彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。こんな風にあるんですよ。人が神様に対して固くなになればなるほど、ますますその人は固くなになっていってしまいます。救いを受け入れにくい状態になってしまいます。ちょうど人間の皮膚が傷つけられて、それがどんどんどんどん進んでいくと、もっともっと硬い皮膚になってしまうように。そのすぐ後のローマ書の2章の5節6節で、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその行いに従ってと報いをお与えになりますというふうに教えられている通りなんです。欲望というのは、私よく知ってますように、再現感ないんですよね。 終わりがなく満足するということがないんです。これが満たされればさあ次はこれというふうになることを私たちよく知っています。だからペテロはここで欲望という言葉をあえて使って、それと完全を目指すということを対比させようとしているんです。どういうことかと言いますと、かつての私たちが欲望というものに対して再現がなかったように、決して満足することがなかったように、今度は成長ということにおいて貪欲でありなさいということです。満足してはならないということなんです。再現なく成長することを望んでいきなさいというんです。あなたはもっともっと成長できるんです。もっともっと神様の導きにより、より成熟した信仰者、人間になることができるんです。だから私たちは常に完全というものを目指す必要があるんです。これは別にある方を模範にしてはならない、ある人を目標にしてはいけないということを教えているわけではありません。けれども、その人が究極の目的になってしまったら、もうそれ以上上はないんですよね。もっと成長すべき、成長できるだけの余地があるのに、それを残してしまって私たちはもう諦めてしまうんですよね。時々残念なのは、もう私十分やってきました。もう長い信仰生活、いろんなものを犠牲にして神様に仕えてここまでやってきました。もう十分やと思います。もう、これ以上いろんなことをしたくないんですと。時々そんなようなことをおっしゃる方がいらっしゃいます。もしそうだったら残念ですよね。神様はもっともっとその人のことを愛して成長させようとしておられるのに、もうその成長途中で諦めてしまってるんです。もう私は十分だ。間違いなく今日の御言葉をから見ると、それは神様に喜ばれている態度ではないですよね。最後、神様が私に望んでおられることの第3番目というの、それは私たちがしっかりと神様を意識して生きていくということです。17節から20節までをお読みしたいと思います。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。まずこの17節にあります、またというのは、これから語ることが別のアプローチではあっても、これまでと関連のあることを表しています。その後、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならというふうにあるんですけれども、これは明らかに神様のことを指すわけですよね。なのに、どうしてこんなふうな、まあ、ある意味回りくどい表現をしたのか。それはこの神様のこのお働きに注目して、それを自らの戒めとしなさいということですよね。私たちの信じている神様というのは、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方だというんです。そしてシモンペテロが言うのは、だからあなた方は恐れかしこんで過ごしていきなさいということです。この恐れかしこんでというのは、神様に対する恐れのことですよね。神様に対して恐怖の念を持ちなさいということではなく、神様に対する愛や尊敬ゆえの恐れのことです。神様は心から愛し尊敬しているがゆえに、神様を悲しませたくない、失望させたくない、そういうところから来る恐れのことです。御言葉が語る父親というのは、この箇所で教えられているような、そんなふうな存在です。確かに神様から家庭を治めるという権威が与えられていますけれども、だからといって、ただ単に横暴に力でもって家族を押さえつけて導くように、そんなふうには教えておりませんよね。愛を持って教え、また戒めることが必要であり、 父親が良き模範であるから、なお家族からも尊敬され、愛されるんです。その一つの根拠が、この17節にある、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれるってことです。つまり、エコひいきなく、正しいルールに基づいて、人を教え導いていくということです。感情的にある時には叱り、ある時には何も注意しない。また一方の肩を持って、もう一方は厳しく接するとか、また自分の市場というか個人的な思いや感情によって不公平に扱うこと、そういったことではなく、しっかりと正しいルールに基づいて、その人を導き、その家族を導いていきなさいということです。私たちの天の父なる神様も同じでしょうね。神様は、あなたを正しく見ておられ、正しいルールに基づいて裁かれます。だから私たちは、むやみに神様を恐れるんではなくて、恐れかしこむんです。神様が私たちをご覧になって、悲しませることがないように。そして人をそれぞれの技に従ってとあるように、神様の裁きは自分だけに下るんではありません。すべての人が神の法のもとに裁きを受けるんですよね。だから私たちはむやみに恐れる必要はないんです。実はこのペテロの手紙を最初に受け取ったクリスチャンたちは、未信者をむやみに恐れてしまうようなそんな危険性がありました。っていうのは、未信者から言われのない迫害を彼ら経験していたからです。ですから、この第一、ペテロの、例えば2章の12節で、こんな風にあるんですよね。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていてもなんて。また、4章の4節でも、彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に、走らないので不思議に思い、また悪口を言いますと、そんな風にあるんですよね。この悪行を言いますという時勢は現在形の分子が使われているんですけども、これは当時そういった非難や抽象がされていたということだと考えられます。しかし前の前と言いますように、信仰者が正しく生きていこうとするとき、旧約の時代であろうといつの時代であろうと、どの地域であろうと迫害があります。それはもう御言葉がはっきりと教えてくれていることですよね。確かに迫害されるとき、私たちは苦しいです。心が叫びます。どうしてこんな目に遭うんでしょうと。私たちは一刻も早くそういったところから逃れたいというふうに願います。でもそんなときに私たちは神様の目というものを意識すべきなんですよね。いや、そんな苦しい状況だからこそ神様に目を向けないといけないんです。そこで悪を持ってその迫害者を打ち負かしたり、正しくないことでその状況や問題から逃れたりするんでもなく、神様の前に正しいことを成し続けることによって、その信仰を、思いを集中すべきなんですよね。忍耐を持って。ここで神、ペテロがその忍耐を用いる期間をどんな風に表現しているかと言いますと、17節にありますように、地上にしばらく留まっている間なんて。私たちがこの後、イエス様にお会いしたその後に経験する永遠というものと比べると、この地上での何年か、この地上での十何年なんていうのはほんのしばらくの間だっていうんです。そのことがイエス様がお迎えになってきてくださった時に実現するんですよね。十八節以降もペテロは私たちがしっかりと目を向けるべきこと、意識すべきものを教えてくれています。イエス様ですよね。イエス様の捧げてくださった犠牲であり、イエス様ご自身の歩まれたその模範です。私たちが罪から、また永遠の罪の裁きから救われたのは、18節にあるように、銀や金のようなこの世のものの力じゃなかったですよね。19節にあるように、傷も汚れもない子羊のようなキリストのたった位置に酔ったわけです。それによって私たちは、18節にあるように、先祖から伝わった虚しい生き方から、贖い出されたんですよね。 私たちがその昔信仰を持つ前の人生というのは文字通り虚しいものでした。この言葉は空虚なとか中身がないという言葉です。確かに私たちの過去の歩みというのは空虚なものでした。本当の満足を得ることもできなかったものだからです。中身がないというのはそのようなものというのが本当の実を結ばないからです。永遠に続くことがないからです。私たちがどれほどこの地上で努力をして多くの実を、一見周りの人が評価するような多くの実を結んだとしても、聖書の言葉は何と教えているか、書いては何とおっしゃるか、イエス様がマタイの福音書の24章の35で、マタイの24の35で、この天地は滅び去るんだということを教えてくださっています。この地上にどんなに価値のあるものを残したとして、気づいたとして、それはいつか必ず滅び去るんだというんです。永遠という観点から見たときに、それは何の意味もなくなってしまうんだというんです。だからペテロは私たちに勧めてくれるんです。17節で、人を見てはならない、問題を見てはならない、すべてをご自身で、そして究極の裁き主でやられる神様だけを見なさいって。18節では、銀や金のようなこの世の財産も永遠から見たときに何の価値も何の力もないって、ただ神様であるキリストを見ようと、これがペテロの語ってくださったメッセージです。だってね、私少し前にある方とお話ししていたんですけども、どうして旧約聖書のあの素晴らしい信仰者の多くは堕落してしまったんでしょうというふうな話をしてたんです。例えばダビデ王やソロモン王様です。どうしてあれほどまでに神様から愛され、必要なもの、いやそれ以上のものをひょっとしたら与えられていた人物なのに、あれほど偉大であった信仰者が我々の予想だにしないような堕落をしてしまったのか、多くの罪を彼らは犯してしまったんだろうかということを疑問に思ったことが、多分皆さんも一度ぐらい終わりじゃないかと思います。まあ、あくまでもこれは私が思うことですけれども、私が思うのは、彼らが得た地位や名誉、財産、そういったものが彼らの誘惑や高ぶりの原因になったのではないかということです。聖書でも、例えば第一テモテの6章の10節、第一テモテの6の10で、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しましたというふうにあるんですよね。またイエス様もマタイの6の21で、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですと。そして24節では、あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできませんというふうにおっしゃっておられます。つまりこういった御言葉や、またダビデ王やソロモン王様の実例が私たちに教えてくれていることというのは、富や財産もそうですけれども、私たちの思い通りにことが運んでいくということが、必ずしも私たちを成長させ、罪から、またさまざまな誘惑から私たちを守ってくれるものとは限らないということですよね。いや、それ以上にそういったさまざまな持ち物が、またそれ以上に私たちの思い通りにことがどんどんどんどん運んでいくということは、私たちにとって大きな誘惑になってしまうっていう、そのことを覚える必要があるんじゃないでしょうか。この救い主イエス・キリストは、コロサイ書1の16、17が教えるように、すべてのものの創造者です。そしてすべてのものの存在の原因であられ、その存在の目的でもあられるんですよね。私はみんなこのキリストによって作られ、そのキリストのために存在してるんです。そんなキリストが自らこのように現れてくださった、何のためか、ここでペテロははっきりと教えてくれてますよね。20節で、あなた方のためだって言うんです。もし私たちに救いが必要ないなら、イエス様はわざわざこの地上に来られる必要なかったんです。しかしイエス様はこの地上に来てくださった、それはあなたを愛し、あなたを救いへと導くためでした。私たちはみんなこのキリストと、このキリストを死から蘇らせてくださった神様を信じているわけですよね。私たちを信じるイエス様のメッセージがどうして本物だとわかるか、その根拠が ここにあるように十字架の死と復活でしょうね。間違いなくイエス様の語ってくださったメッセージは本物です。イエス様こそが唯一の誠の神様なんです。だから、私たちは常にこの神様を意識して生きていかなければいけないんですよね。特にイエス様の出してくださったあの犠牲を、またイエス様の模範というものを覚えて歩んでいくべきなんですよね。ちょっとイエス様があの最後の晩餐の時に弟子たちに教えられたことっていうのはまさしくそのことでしたよね。聖餐式っていうのはまさしく私たちがイエス様が払ってくださった犠牲と模範を思い起こす時じゃないですか。自分自身を吟味するっていうのはその犠牲と模範を覚えて自分の歩みがそれに沿ったものであるかどうかっていうことを覚えるためにするんでしょうね。最後、詩編のいい言葉を見て終わりたいと思いますけれども、詩編の86編の14節。このようにあるんです。詩編の86の14。神よ、高ぶる者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。また同じように詩編の54編の3節、54の3。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。このように神様を意識して歩まない人生というのは、人間を傲慢にさせ、そして、ますます、私たちを祝福のない、虚しい人生へと追いやってしまいます。皆さんはこの神様の栄光を表すために今日も生かされているんです。確かに、この世というのはますます神様から遠ざかっていきます。だからこそ私たちはそんな中にあっても、常に神様を意識し、神様を見上げて生きていかなければいけないんですよね。そしてこの神様の望んでおられる生き方をしようとする、そんな時に、そんなあなたを神様は必ず祝福し、助けてくださいます。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたが今日この御言葉を与えてくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。神様、どうぞ私たちがあなたがもう一度私たちを迎えに来てくださるというその恵みをしっかりと覚えて、それを励みにして、この地上での生活を送っていくことができますようにお働きください。そして、神様が、私たちの成長を願っておられることはよく知っております。神様、どうぞ私たちが完全を目指して、妥協することなく、貪欲に成長していくことを願い続けることができますようにお働きください。そして私たちがいつも神様の目というものを意識し、そしてあのイエス様の犠牲と、あの模範をしっかりと覚えて、それから目を離すことなく一日一日を歩んでいくことができますようにお働きください。どうぞ今日この礼拝にお集いになってくださったお一人お一人がますます神様の前に正しい歩みをなすことによって、神様ご自身の素晴らしさが明らかにされますように、心からお願い申し上げます。感謝して尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。Amen.